Ohio Gazonis.
Ohio Gazonis.
Konnichiwa. As you know, we are from New Zealand.
私はニュージーランドから来たということ皆さんご存知だと思いますけど。
And we are grandparents.
私たちはおじいちゃんおばあちゃんになります。
And we've been married 43 years.
もう結婚しまして43年になるんです。
So we're very old.
だからある意味では年を取ってます。
It's a joy to be here.
でも皆さんとご一緒できて感謝しています。
And we've really been enjoying our time here in Japan.
特に日本に来て本当に良かったなと思っています。
And our prayer for you is a prayer that Paul prayed for the Ephesian church.
私は祈りとしてね、パウロがエペソの教会に祈ったようなその同じような祈りを今感じているんです。
In chapter 1 of Ephesians,
エペソ書の一章の中にあります。
He says this.I pray that the eyes of your heart might be enlightened.
あなたの心の目が開かれるようにと祈りました。
Or, as another translation says, that the eyes of your heart might be flooded with light.
で、他の訳ではですね、
flooded with light, that the light might just come in.
もう光がもう満ち満ちて心の中にいっぱいになるようにというね、そういう意味を持っています。
In other words, what he is saying is.That we might receive revelation.
つまりそれは神様から啓示を受けることができるようにということです。
And so that's our prayer for this morning and this afternoon.
これが今日の朝また午後の私たちの祈りでもあるわけです。
That together our eyes, the eyes of our hearts would be open to receive revelation.
皆様と一緒に私たちの心の目が開かれて神様からの豊かな啓示を受けることができるようにと願っています。
Because when we receive revelation, the truth comes from our heads to our hearts.
というのはこの啓示がなかったら、この頭に与えられたこの知識というものが心の中に入ってこないからです。
And our lives change because of that revelation.
でも啓示が来ますと私の人生が変えられます。
So you can see why we all need revelation.
そしてこの啓示によってこの人生を見つめるようになるわけです。
In order to change and to grow.
私たちは変えられるだけでなくて成長していくことができます。
Thank you.
アーメン。
Thank you very much.Just before my wife sits down,
私の、妻が終わる前にですね。
She said, 43 years she's put up with me.
43年結婚したというのはね、43年間私のことを我慢してくれたという意味です。
素晴らしい。
素晴らしいです。
Thank you.
Thank you very much. そういう言い方があるんですね。
God gives me a wonderful wife.
神様は私に素晴らしい妻を備えてくださいました。
We do many things together.
もう一緒にですね、多くのことを経験してきたんです。
She teaches with me.
私にいろんなことを教えてくれましたし。
As you'll hear this afternoon.
多分この午後もそれを紹介できると思いますけど。
She writes the books about what I talk.
私がお話しするこの本の中の内容のことを教えてくれました。
So we have some books here that...
で今その本が多分あると思いますけども。
But she's the writer.
実は彼女が、著者であるんですね。
Iowa San, you have a book there.
彼女が書いてくれたわけです。
No.
もちろん中身は私がやってますが。
Okay, we have some books. Oh, there it is.
ありますね。はい、心の壁というそういう本です。
So that's a result of the hard work of my wife.
私の妻が多くの労を取ってくれたわけです。
I know how to talk.
で私はどういうふうに話すかは分かってるんですけど。
But she's the one who knows how to write.
でもその私が話してる内容を書いてまとめて本にしてくれたのは彼女なんです。
And Ayaka-san is the one who's translated the book into Japanese.
今日は翻訳してくださった Ayaka さん。
I want to stand.
はい、どうぞ立ってください。おいでくださってますね。感謝します。
ありがとうございます。
この翻訳は大変な労だと思います。初めて完成するまでね、時間を6年ぐらい時間かけて翻訳をなさったとおっしゃってますけど。
And also we are very blessed to be back here in your church.
またこの教会に帰ってくることができたというか、そのことを本当に感謝しております。
You know, I'm getting quite old now.
で、その結果私も年を取ってしまいました。
So, Fukuno sensei had to remind me when I came to his house.
私が Fukuno牧師の、今牧師館ですけど、そこに来ましたことを覚えてくれておりました。
27 years, 28 years ago.
27、28年前になるんです。
And now to see how God has blessed you and grown. でも、
今、神様がこの教会をこう祝福してくださっているということを目で見ております。
It's a wonderful joy and blessing.
これ本当に嬉しいことです。
To see the multiplication that God has given you.
神様がこの増し加えさせてくださるというのは恵みだと思います。
We have been blessed in your new place over the road.
また道路の向こう側には新しい場所もできましたし、
Slept very, very well.
もうすごく居心地がいいです。
And a wonderful hospitality.
皆様のもてなしを感謝しております。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
Well, as I was praying about what to share with you this morning,
今朝皆様とどういうことを分かち合おうかというふうに祈っておりましたけれども、
God directed me to a subject that we do talk a little bit about in our book.
この私が書きました本の中に出てくるトピックのある部分ですけど、そのことについて触れていこうと思っています。
Over the years serving the Lord,God has challenged me.
長い間主に仕えることを通して、主が私に、チャレンジをくださった。
Because we began as missionaries in Africa.
というのは、初期の頃私たちアフリカに宣教師として行っていたんです。
So we're excited about the group going to Tanzania.
だから今回ですね、タンザニアにグループが行くと聞きまして本当に嬉しいです。
That's a wonderful encouragement to our hearts.
私たちにとっても大きな励ましです。
As we were married in West Africa,
私たちは西アフリカで結婚をいたしました。
In a place called Ivory Coast.
象牙海岸というんですかね、その地域で結婚をいたしました。
And then we went over to Ghana, which is the country next door.
それからすぐ隣のこのガーナに移りまして。
And we were church planting through primary healthcare.
それは主にこの医療的な働きを通して、宣教活動をしておりました。
And God really blessed us in that time out in the jungle among the tribal peoples.
もうジャングルを越えてですね、そこにおられるいろんな部族の人々と出会って、そしてそこに宣教活動をしていったんですけど、非常に祝福されました。
But he challenged me in my whole practice of medicine.
そして、その中でこの具体的な医療 この困難の中で多くのことを学ぶ機会を得たわけです。
I used to say, yes, hello, how are you?
例えば会いましてですね、お元気ですかって言います。
Where's your pain?
あなたの痛みはどこですかって言いますと、
Any other symptoms?
あるいは何か他に兆候があるんですかと聞きます。
Okay, good, let me examine you.
ちょっと診断しましょうってこうやるわけですね。
And I go and examine.
で私は診断するわけですけど、
But in Africa,
でもアフリカではですね、
you can't work like that.
そういうのできないんですよ。
You have to ask them, how is their family?
まず最初にあなたのご家族はどんな感じですかと聞きます。
How is the farm?
あなたの農場はどうでしょうか。
How is the weather?
あなたはこの天候どうですかとかです、ね。
Many things before you can get to.
実は診断する前にいろんな話をしなきゃいけないんです。
Because the Africans are very relationally up-minded.
というのはこのアフリカの人々は。この関係作りというものを非常に重要視するんですね。
And God gave me a revelation
through that. ですから神様はそのことについて啓示を与えてくださいました。
That he as the great physician
というのはですね、神様が最大の医師である。
Is not just interested in the house we live in.
もうなんか私たちは神様がくださったこう入れ物、家に住んでるだけなんですね。
Your body is
体というね。
Your body is your house.
だからあなたの体はあなたの家であるわけです。
And he's interested in what who lives in the house.
そして神様はこの家の中に住んでる人がどういう人であるかに関心を持っています。
My spirit, my soul.
私の魂、私の霊の状況です。
And that's what the Africans were teaching me.
というのはそのことを実はアフリカの人々と接する中で私は学んだんです。
And it changed my whole view of medicine.
その結果この医療関係の働きについての私の考え方が大きく変革しました。
So I began to work with the whole person.
その結果私はその体の治療ではなくて全人格的に全存在的に関わるということを教えられました。
And began to see that healing comes from inside out.
それは実は本当の癒しというのは内側から始まって外側に向かっていくんだということを学んだんです。
So when a patient had the inside healed,
例えばこの患者がこの内側が癒されますと、
Their blood pressure went down to normal.
その結果ですね、血圧が正常に戻ったりとかするんですね。
When the inside was healed,
で内側が癒されたときに、
Their stomach ulcer healed up.
もちろんこの胃が癒されるということもあります。
Their skin disease healed up.
あるいはこの皮膚の病がなくなってしまうということがあります。
And I began to realize.
まあ、そういうことを私は学び始めました。
That God heals us from inside out.
つまり神様の癒しというのは内側から始まって外側に向かうんだということを学んだんです。
And we as doctors, most of us, we only deal with outside.
でもこの、まあ、あの医師というのは通常ですね、まあ、外側のこう様子を見てそして医療をするわけです。
So I began to see some wonderful healings as God by the Holy Spirit began to heal the heart.
聖霊様が私たちの内側から癒しをなさるということを学びつつ私は医師として大きなこの理解の仕方の変革を経験しました。
But one of the things that challenged me、
まあ、ですからいろんな問題が私にやってきたとしても
was the wounds of the heart.
まずその時にその外側を見るんじゃなくてその人の心の中の痛みは実は何なんだろうかと考えるようになりました。
I had been trained how to deal with the wounds in the body.
それはその体 の, その外側の傷や痛みを取り扱っているんですけども。でもそういうことは外側できてもですね、見えない心の痛みや傷をどう私たちは扱っていくことができるんでしょうか。
I didn't know.
私は知らなかったわけです。
So when you don't know something, what do you do?
それ分からなかったらどういうふうにしてあげていいか分からないわけです。
Ask the Father.
その時に父なる神様に尋ねます。
He knows.
主は知っていらっしゃる。
So I said, Father.
ですから天のお父様、
I want to know about these wounds.
この傷の、この、なんていうか傷ですね、痛みの本当の原因は何なんでしょうかと尋ねるわけです。
And God directed me to a scripture in the book of Zechariah.
ザカリア書、ゼカリア書の中からの御言葉を神様が導いてくださいました。
Zechariah chapter 13.
ゼカリア書の13章です。
And this scripture,
Zechariah 13.
Just a little book, but it's right at the end of the Old Testament.
Zechariah 書の13章 chapter 13.
Chapter 13 and verse 6.
6節、6節ですね。1431ページです。ご一緒に読んでください。13章の6節。はい。誰かが彼にあなたの両腕の間にあるこの打ち傷は何かと聞くなら彼は私の愛人の家で打たれた傷ですと言おう。
The words that really hit me was this question, what are these wounds?
まあここにはあなたが打たれたその傷はどうしてなんですかという問いかけがあります。
I knew how to deal with the wounds in the body.
で私は体の傷の扱いはできるわけです。
But now I was challenged with the wounds of the heart.
しかし私はこのところを通して心の傷に対する扱い方についてチャレンジを受けました。
And so I want us to think for a few moments this morning about the wounds of life.
まあ、これからしばらくの時間ですけども私の人生の中に経験する傷について考えてみたいと思うんです。
I have found over the years of teaching and ministry many people struggle within their Christian life because of wounds in their heart.
多くのこのクリスチャンでさえもその心の中にある傷が癒されないままで長い間それがずっと持たれてきて悩んでいる苦しんでいる人々がたくさんいるということを私は経験しました。
And I had a great struggle from wounds that I received as a child.
私自身も子供の頃に受けた傷が心の中に残ってそれを長い間持っていたという経験があるわけです。
But I want us to look at several different categories of woundsTo help us understand.
でもそれらの傷をいくつかの内容に分類していくことによってそれにどう対処していくかということを教えられてきました。
And if we turn to Deuteronomy 32,
新命記の32章を開いてください。
And verse 39, we see an interesting statement by God.
32章の
39
節です。新命記32章の39節、読みます。今見よ、私こそ恐れなのだ。私のほかに神はいない。 私は殺しまた生かす、私は傷つけまた癒す、私の手から救い出せる者はいない。まあ、非常にもう変わったこの宣言がなされています。
So when I read this verse, I was really troubled.
私はこの節を読みまして、この箇所を読んでですね、困惑したんです。
Because it said God wounds.
神様が傷つける。
It also says He heals, but
そしてまた癒す。
But it says He wounds us.
で、神様は私にここに書いてますね、傷つけまた癒す。
And I thought it was just enemies that wounded us.
私はそれまでですね、敵が傷つけるんだとだけ思ってました。
But this says there's wounds that come from God.
でもここには傷が神から来ると書かれています。
And I began to think, well, what are those wounds that God would give to me?
そしたら、
what are those wounds that God would give?
What is different, you mean?
Yes. How would God wound us and why?
まあ、一つはですね、神様が傷を与えるんであればなぜなんだろうかということ。あるいはそれ以外の傷っていうのはあるんだろうか。それもしあるとすればどういうことなんだろうかということでした。
And we're looking at a few scriptures this morning because I don't want to give you my thoughts. I want to give you God's thoughts.
皆さんに私の考え方を与えようと思ってるわけじゃないんで、まあ、聖書を開きながらそのことをこの紹介したいと思います。
Because I didn't understand.
でというのは私も理解できなかったからです。これらのこれから申し上げる御言葉を見出すまではです。
And I am so happy that you're having so many classes on the scriptures and understanding God's word.
まあ、この教会はスクールがあって、聖書を開くのに慣れておられるみたいですから助かるんですけど、聖書を開きたいと思います。
感謝します。
はい、感謝します。
So in Hebrews chapter 12,
ヘブル人への手紙の12章です。
And we'll read verse 5 to 8.
五節から八節。
Hebrews chapter 12.
ヘブル書の12章の五節から八節。
This began to give me a lot of understanding about the wounds of Father God.
で、このところで私はたくさんの面からこの傷について、また神様の愛について学びました。
Yes,
はい、5節から8節まで一緒に読みましょう、はい、そしてあなた方に向かって子供に対するように語られたこの勧めを忘れています。我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない。主に責められて弱り果ててはならない。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が懲らしめることをしない子がいるでしょうか。もしあなた方が誰でも受ける懲らしめを受けていないとすれば、私生児であって本当の子ではないのです。
What is God saying here?
神様がここでおっしゃっていることは、
He's saying that one of the ways He loves us
神様が私たちを愛される一つの方法
is through correcting us
というのは、懲らしめという道があるんだということを教えています。まあ、私たちをまあ矯正するというかね、こう正していくその方法の一つは懲らしめである。
How many of you are parents here?
まあ、ここにまあ親というか、お父さんお母さん方どの子いらっしゃいますか。手を挙げてください。はい、
yeah? Okay, good. So you understand a little bit about bringing up children.
まあ、皆さんが子供を育てるというのはどういうことかご存知だと思いますが。
And you understand that sometimes your children need to be disciplined.
まあ時々子供たちを育てていく中で、まあディスプリンですね。まあ訓練というんですか、それをしつけをしなきゃいけない。
And if,
まあそういうことがあると思います。
If a child grows up without discipline,
でもしこのしつけされないで子供が育ったらどうなるんでしょう。
They become wild.
ものすごくわがままになります。
Very challenging children.
もう何かね、いつも好きなことをやるような子供になります。
Why?
なぜなんでしょう。
Because discipline is a part of love.
というのは、この懲らしめあるいはしつけっていうのも私たちの人生のある部分なんですね。
And discipline teaches self-control.
そして、このしつけを通して、この自制というものを学んでいきます。
And discipline brings healthy boundaries into that child's life.
また子どもの生活の中においても彼らが自分を健全に守るということを教えてくれるわけです。
So Hebrews uses some pretty strong words that God scourges every son. He punishes them in verse 6 and scourges every son that he accepts.
この6節を見ますと、主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからであると書かれています。
When I was in medical school,
私が医学生で勉強しておりましたと
き、I studied very hard.
私は一生懸命勉強しました。
And I failed one of my exams.
で、あるテストに落ちたんです。
So I was very angry with God.
私は神様に怒りました。
I know you don't get angry
with God. 皆さんがそういう経験もあるかもしれませんけど。
But I said, God, why did you let me fail that exam?
まあ皆さんでどうかわかりませんが、私はなんで神様このテストに落としたんですか。
I studied so hard.
私はこんなに一生懸命勉強したのに。
I was upset with God.
もう神様に対して戸惑ってしまって、なんでそうなったんだろうと思いました。
But then over the next days, God began to speak to me.
でもその次の日ですけど、神様が語り始めてくださった。
He was disciplining me.
それは私をしつける、懲らしめておられたわけです。
Because my heart was going away from loving him to loving some of the world.
というのは、いつの間にかですね、私の心が神様を愛するところからこの世の中を愛するように少しずつ動いていった、動いていっていったんですね。それに気がついたんです。
Some lust was coming into my heart.
そうすると私の心の中に情欲が出てきたんです。
And God didn't want me to be trapped by
ですから神様はそれをですね、扱われたわけですね。
So he disciplined me.
私を懲らしめられました。
By allowing me to fail the exam.
もうその結果、私はそのテストに落ちてしまったわけです。
It was painful.
まあそれはもう痛い経験なんです。
Because all my classmates, they went on ahead and I was left behind.
もうみんなが喜んで前にいるの、私は最後の後ろの落ちこぼれるようなところにおらなきゃいけないわけです。
But I repented over the lust, came back.
でも私は神様に自分のその情欲の罪を悔い改めて、そして戻りました。
God works in our hearts.
神様は私の心の中に働いてくださいます。
He keeps on disciplining us because he loves us.
私たちを愛しておられるので、私たちを懲らしめ、そしてしつけられるわけです。
And he's wanting us to be disciples, not just believers.
もうただ単にイエス様を信じるという人ではなくて、イエス様の弟子になってほしいと願っていらっしゃいます。
And then I read another scripture in the book of Psalms.
それから詩篇の中から別の箇所を発見しました。
And this helped me understand some more.
そしてそのことをもっと理解できるようになったんです。
In Psalms 119.
詩篇の119編です。
In verse 67.
67節。
Before I was afflicted, I went astray, but now your word I keep.
119編の67節。苦しみに遭う前には私は過ちを犯しました。しかし今はあなたの言葉を守ります。
And verse 71.
それから71節。
It is good for me to have been wounded or afflicted.That I might learn God's ways.
苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。
So you see, it's good when we get wounded by God.
ですから神様から傷を受けるということはあなたにとって良いことなんです。
It's His love, mark of His love for us.
それはあなたに対する愛の表れのそれは一つであるわけです。
It's never easy.
まあ、決してたやすいことではありませんけれども。
But it's very important.
でも非常に重要なことなんです。
One day God reminded me of what when my oldest son was a little boy crawling on the floor.
まあ、ある時私は神様から私の、長男がですね、小さい頃こう床を張っていた時のことを思い起こさせてくださった。
His name was Michael.
マイケルって言うんですけど、彼の名前は。
He wasn't like the angel, Michael.
で、そのミカエルですね。日本で言うと、その天使と同じ名前ですけど、天使じゃありません。
Not at that age. But he was crawling toward the fire.
で、その息子がですね、まあ、火の方に向かって張っていったんですね。
We had an open fire.
まあそこにまあ暖炉のようなものがありましたので、そこに向かっていったわけです。
And he was interested in the fire, so he was crawling.
まあ火がこう興味深かったんでしょうね。子供なりに、そして張っていったそこに向かって。
But I knew about fire.
でもちろん私は火がどういうものか知ってるわけです。
He didn't yet.
でも彼は分からなかった。そういうものどういうものか。
So I said to him, Michael.
で私言いました、マイケル。
He looked up at me.
で私をこう見ましたその子供がですね。
Smiled.
ニコッとするんですね。
And kept crawling.
でまたこう張っていくんです火に向かって。
So I So next time I asked, Michael.
で次はちょっと大きな声でマイケルって言いました。
Looked up at me.
でまた私を見ました。
Not such a big smile this
time. まあ前ほど大きな笑顔ではなかったんですけど。
I kept crawling.
でまたこう張っていくんですね。
So what was I to do?
その時に私は何をしたと思いますか。
As his dad.
ね。
A dad who loved my son.
私は父として何をしたでしょう。彼を愛していますね。
Should I let him go on?
私は彼が好きなことをさせてあげる方が良いと思って放っておいたんでしょうか。
Touch the fire and get all burnt.
もしそんなことしたら大やけどしてしまいます。
No.
そんなことしません。
I loved him.
私は彼を愛していますから。
So what did I do?
私がしたことは。
I went over to him.
私は彼のところに飛んで行って。
And I gave him some pain.
彼を捕まえてスパンクを。
That's why God gave us a big muscle.
スパンクができるようにお尻の肉はたくさんついてるんです。
And we had a little wooden spoon that we stirred the porridge with. A little wooden spoon. And I got that and gave
him. あのちっちゃな木のあのスプーンみたいなですね、あれでですね、こう叩く。
That's a safe pain. It's okay.
だから大丈夫なんですね。怪我したら絶対しませんから。
And the Bible says we should not.
聖書の中にですね、幼子をこの甘やかせたままでね、そのまま放っておいていけないと書いてます。
So when he got the pain here,
で彼がそのスパンクされて痛みを経験した時に、
he stopped.
彼は止まったんですよ。
Tears came in his eyes.
目から涙が出てきてですね。
Oh, my daddy, why did you do that to me?
お父さんどうしてそんなことするのっていう顔をしてるんですね。
I wounded him.
私は彼をある意味で傷つけちゃったわけです。
As I loved him.
でもそれは彼を愛してるからです。
Sometimes when God wounds us, we have tears.
時々神様はですね、そのような傷を与えられる。私たちは涙を流してしまいます。
And we don't understand.
でもその時はその意味を理解していないんです。
But remember, it's because God loves you.
しかしこのことを覚えてください。それは神様があなたを愛しておられるのでなされたということです。
That's why he wounds us.
その結果私たちが神様から傷を受けるというふうな経験をします。もうですね、もう顔中もう大やけどするようなそういうところから守ってくださるためです。ですからある意味において父なる神様が傷つけるという面がそこにあるわけです。
It's very important that we receive those woundsOr else we will damage our lives.
私たちの人生そのものがダメになる前に神様から小さな傷を受けることによって守られることの方がはるかに重要であるということです。
The second kind of wounding that I discovered,
でもう一つ別の種類の傷を私は見出しました。
Was the wound of a friend.
それは友達の関係です。
We read that in Zechariah 13.
ゼカリア書の13章に書かれておりました。
It speaks there about the wounds of friends.
それは友達から傷を受けたことが書かれていたんです。
But also in the book of Proverbs 27.
箴言の27章を見ますと、
I want us to look at another verse here that really helps us understand the wounds of a friend.
そのところには他の面からこの友達を通して受ける傷のことが出てきます。箴言の27章です。
Proverbs 27,
箴言27章
and verse
6, 6節
Faithful are the wounds of a friend, but the kisses of an enemy are deceitful.
憎む者が口づけしてもてなすよりは愛する者が傷つける方が真実である。
So here you see there's another kind of wounding that's good for us too.
まあここに神様がもう一つの違った面から傷を私たちに与える内容について語られています。
The wounding through friends who love us.
私たちを愛しているはずのその友を通して傷を受けるということです。
When they speak into our lives to prevent us from going down a wrong road.
例えば私たちが間違った方向に行かないようにある時はその言葉を通して私たちを傷つけます。
Wounds that come from those who love us save us from so many problems.
多くの問題の中に巻き込まれないために私たちがそのような痛みを通して守られていくということがあるわけです。
Times when my wife has spoken directly to me and hurt me.
まあ、例えば私の妻が私にもうまっすぐ何かを言って面と向かって言ってですね、私は傷つくことがあります。
But then, as God began to show me It was helping me, preventing me from hurting myself more.
でも後で考えると神様教えてくださるんですけど、その妻の言葉によって私がその以外のところからもっと深い傷を受けることがないように守られていたんだということを教えられます。
So God uses those around us who love us also to help us keep in His way.
私たちが神様の道をまっすぐに歩むことができるために、神様は私の周りにいる人々を用いてそういうことをなさるわけです。
You remember when David in the Old Testament,
例えば旧約聖書のダビデのことを考えると、彼は姦淫の罪を犯しました。
Then he had the wife's husband murdered in the battle.
しかもその姦淫をした相手のご主人を殺してしまいました。
He was getting away from God.
そして彼は神様から逃れようとしたわけです。
Adultery and murder as the king of Israel.
もうイスラエルの王である者がですね、姦淫と殺人というこういう大きな罪を犯してしまったんです。
Then came Nathan.
でもその時にナタンがやってきました。
Nathan the prophet.
預言者ナタンです。
With his bony finger. Prophets have a bony finger. A finger that points.
で、預言者というのはですね、その罪をこう指摘する指を持っているわけですね。指摘するわけです。
Long thin finger that
like that. この骨のようなものをですね、突き刺すわけです。
And he came to David and he.
ダビデのところに来まして。
And he told him a parable and had him judge the parable and then David judged himself.
ダビデに、ちょっとさっき間違って訳しましたけど、生まれつきのね、天性的なその能力ですね、それを持ってるんです。指摘するね、預言者っていうのは。で、預言者が来まして、ダビデにですね、ある例えを話しましたね。そして例えを通して、あなたがその張本人ですよということを教えられたんです。
And so David repented.
その時にダビデは悔い改めました。
And God's blessing came back in his
life. その結果、神様の祝福がダビデに戻ってきたんですね。
So Nathan was a faithful friend.
このナタンという預言者はダビデにとって非常に忠実な友であった
んです。
もう彼が王としてもある意味では首を取られてしまうような、そういう最悪のところから彼を守るために神様はナタンを用いられました。
And then you remember when Jesus was talking about going to the cross.
例えばイエス様が十字架に向かって行かれた時にお話しなさったことがあります。
And Peter said, "No, you don't do that." Jesus.
ペテロにそのことを話しなさった。するとペテロが、イエス様、そんなことは起こるはずがありませんよと諌め始めた。
We need you.
私たちはあなたが必要ですから。
We're coming here to build the kingdom with you.
もうイエス様がいてくださらなかったら、もう王国はこの地に建てることできないですから。
Don't talk like that.
どうぞそんなこと話さないでくださいよと言いました。
And what did Jesus say?
でもイエス様はどうおっしゃったんでしょう。
Get behind me, Satan.
サタンを退けとおっしゃいました。
How do you think Peter felt?
その時ペテロはどんなふうに感じたんでしょう。
He felt like someone put a knife in his heart.
もうなんかナイフを心臓に突き立てられたようなですね、そういう傷を負ったんじゃないでしょうか。
Jesus called him like Satan.
サタンを退けってね、ペテロにイエス様がサタンって言ったんですから。
Jesus loved Peter.
イエス様は彼を愛していらっしゃいました。
So、he wounded him.
しかし彼に傷を与えられました。
With the truth.
真理によって。
Because Peter didn't yet have the revelation.
それはペテロがそのことの内容の意味をこの啓示としてまだ理解していなかったからです。
Revelation is so important, as Barbara spoke about.
まさき、バーバラが言いましたように、啓示というのは非常に重要なものです。
I'm sure you have wonderful teaching here.
まあ、例えば素晴らしい教えを受けたとします。
And your mind gets full of wonderful truth.
もうあなたのこの知性はその知識でいっぱいになります。
But it doesn't really change our lives until it gets down here.
でもその知識が心の方に下がってこない限りは、あなたの人生を変えることはできないわけです。
And that's the work of the Holy Spirit.
つまりその働きをなさる方が聖霊様です。
Up here we have knowledge.
私はここで知識を持ちます。
But down here, revelation.
でもこの心で啓示を経験します。
Knowledge just adds to our information.
まあその知識というのは、情報を増やすだけです。
But revelation brings transformation.
でも、啓示は私たちを変革させます。
I think Peter started getting revelation.
で、私はこのペテロがそこで啓示を得たと思うんですね。
So the wounds of the Father, the wounds of a friend.
父なる神様の言葉、 あるいは友達の言葉、ごめんなさい、父なる神様、あるいは友達の言葉、そういうのによって傷を受けるわけです。
The third kind of wounding is the wounds of an enemy.
3番目の傷は敵から受ける傷です。
And these are wounds that really go deep in our heart.
そして敵から受ける傷というのは本当に深い傷なんです。
They can come from parents.
まあ、それが両親を通してくる場合もあります。例えばその親がですね、子供をどういうふうに愛していったらいいかということを十分理解していないとそういうことが起こります。
Or are too busy.
例えば逆に忙しすぎて構うことができないとか。
And don't take time out to pass love on to their
自分が愛を持ってるんだけども、その愛を子供たちに注いでいく時間を持たないとか。
Wounds of teachers.
例えば教師がそうする場合があります。
When I was in elementary school,
私が小学生の頃に、
I had deep wound through the teacher.
私は非常に深い傷を負いました。
There was one day the teacher stood me up and made a joke of me in front of the whole class.
もうそれはですね、クラスの中で私が突然立たせてね、まあ冗談言ったつもりなんですけど、まあ私をクラスの中でまあ笑い者のようにしたわけです。
But he didn't stop there.
でそれ終わらなかった。それで
kept on doing it.
それをずっと続けたんですよ。
And I got deeply wounded.
私は心の中に非常に深い傷を負いました。
And I felt, afraid.
そしてそれがやがて恐れになりました。
I felt shame.
また恥ずかしいというものになりました。
I felt guilty.
私は罪性感を持って、
Because the teacher is doing this because there's something wrong with me.
もう何か私に悪いところがあるんで、きっと先生はいつもそんなことするんだろうというふうに考えてしまったんです。
I hated going to the class.
そしてこの授業に出るのを憎むようになりました。嫌いになりました。
Because of the deep wound.
それは心の中に深い傷があったからです。
And when I had to give a little talk in front of the class.
でもクラスの前で少しこう話す機会があって、
It was terrible.
そのチャンスが来た時ですけども、ひどい状態になりました。
Shaking like that.
もうガタガタ体が震え出して、もう言葉が出ないんですね。
ちょちょちょちょちょちょちょちょちょち
ょちょちょちょちょちょ
ちょちょちょちょ
ちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょち
ょちょちょち
ょちょちょちょちょ
ちWhen I became a Christian,
で私がクリスチャンになりました。そのうち
I knew God would never call me to preach or teach.
で私はその時思ったんですよ。神様は絶対私なんかにね、人々の前で説教するようなメッセージするようなことはさせないだろうと思ってました。
He wouldn't be so mean to me.
というのはですね、その受けた傷がね、私はもうダメな人間だという思いをいつも私の中に深く与えていたんですよ。
But now this is what I'm doing.
でも皆さんどうでしょうか。私は今それをやっています。
Something happened.
何が起こったんです。
To my wounds.
その受けた傷なんですけど、その傷によって何か起こったんです。
Because this was the thing I was afraid of most and hated most.
もう私は友達も大体みんな大嫌いでしたし、そういうものを避けてたんです。
Because of the wounds of rejection through my teaching.
まあそれはその先生を通して与えられた傷によって、まあ拒絶感というかそういうものが私の中に与えられたからです。
As we read through the scriptures, we see many people who are wounded.
でも聖書を見ていきますと、たくさんの聖書に出てくる人々が傷ついているということがわかります。
Joseph.
ヨセフもそうです。
Just to take one story.
まあ少し短いお話をしますと、
His brothers were jealous and envious.
もうヨセフのことを兄弟たちは妬み嫉妬しました。まあそれはヨセフにだけ特別なものを与えて、お父さんの愛がそこに偏っていったからです。
So they sold him into slavery.
だから彼を奴隷として売り飛ばしてしまいました。
His own brothers.
同じ兄弟ですよ。もう同じ家の兄弟です。
You think that Joseph was wounded?
もしその時にヨセフが傷つかなかったと言ったら嘘だと思います。
Deeply wounded.
彼は深く傷ついた。
And then in Potiphar's house, where he was serving faithfully.
でもそのポテファルの家で彼は忠実に仕えたんです。
Potiphar's wife tried to seduce him.
するとですね、今度は彼の奥さんが彼をこの誘惑したんですね。
But Joseph loved God and he wouldn't.
でも神様は自分に傷を与えたその神様を愛していました。
So he was put in prison.
その結果彼はですね、牢屋に入れられてしまった。
Another wound.
それは傷によってではありません。
I think sometimes Joseph prayed, God, where are you?
そのことによって傷ついたわけではないと思います、ね、
What's going on in my life?
で彼はおそらくその時言ったですね、神を賛美しながら、神様どうなってるんですかって、私の人生ってどういうふうにあるんでしょうか。
He was wounded again in prison when the butler forgot his dream.
でもその牢屋の中で夢を解き明かした結果、また裏切られて傷を負いました。
What was God doing?
神様って私に何をしようとしてるんだろうと思ったと思います。
Those wounds were preparing Joseph's heart.
でもそれらの受けた傷が彼の心をあることに向かって整えていったんです。
ヨセフ
は心の中にプライドを持っていました。ですからヨセフのこの心の深いところにあるプライドを神が取り扱いなさ
った。 So that when he became prime minister of Egypt, he would be a humble man depending on God.
ですから最終的にこのエジプトの宰相に任命されたときに、彼は取り扱いを通して本当にへりくだった人物に変えられておりました。
The enemy tries to wound us through many circumstances.
まあ敵というのは私の周り、環境、いろんなものを通して私たちを傷つけようとしています。
I have been professor in our schools for many years.
まあ私は何年もの間、まあ学校の教授としての働きをしてきました。
And one day a student came up to me.
まあある時、学生がやってきまして、
and said, "Can I meet with you?"
こういうですね、先生をお会いしていただけますか、時間いただけますか。
I said, "Oh yes, that's okay."
いいですよと私言いました。
So when we met together,
で一緒にこう時間を取りましたときに、
she was a first year student. This girl, a student.
でその女の子だったんですけど、彼女はまあ一年生だったんです、
ね。She took out a piece of paper.
で彼女は紙を取り出しまして、
and she said, "I've just written down here 12 things that are wrong with you and your ministry."
その時彼女言うんですね、先生あなたのね、その、まあ、授業のこのずっと内容を見ていて12個の間違いを私を発見して書き出しましたって言った。すごくショック受けてますね。
12 things
12個もって
言いました。 She's just a first year student.
彼女はまだ1年生ですよ、その入ったところなんですよ。
Wounds.
私は傷つきました。
But God works through those wounds.
神様はそういうふうに働かれることもあるんですよ。
I took that list and I put it by my bed and I said, "God, show me where you are working in my heart."
私はね、その神十二個の私に対するまあ間違いだと書き上げられたリストを持って帰ってベッドのところに置いて祈りました。神様、あなたはこのことを通して私をどう取り扱い、どういうふうにしようとしておられるんでしょうか。
God was wounding me because He loved me.
それは知っていたからですね、神は傷を与える、でも癒される、そしてそれを通して私の人生を変えられるんだということです。
So, wounds of the father,
父なる神様からの傷、
wounds of a friend,
友達からの傷、
wounds of an enemy.
また敵からの傷があります。
Then is the wounds of my flesh.
それからもう一つは自分の肉の性質、そこから来る傷があります。
This is when we give in to the lust
それは私たちが間違ったこと、貪欲や情欲やそういうふうに入っていった時ですね。
And we begin to allow those lusts to take over.
で、そういうこの悪いものが私たちの心を逆に支配してしまう。
They start to wound us.
その結果傷ついてしまいます。
The more lust we get, the more we want.The more we have, the more we want.
私たちがもっと欲しい、もっと欲しいというふうにこう欲望を駆り立てていくと、もっともっとそれが深くなっていきます。
Big problem with men today is pornography.
例えば男性にはですね、ポルノというこの大敵があります。
Another big problem, alcoholism.
それからこのアルコールというもう一つの問題があります。
Lust is wounding their lives.
まあ、そういう私たちの中に働くこの欲望というものが私たちを傷つけていきます。
Wounding the marriage and the family.
あるいはその結婚生活における傷があります。
This is the wounds of the flesh.、
ね、それはみんなですね、私の肉の働きから生まれてくる傷であるわけです。
We see what happened to Samson.
例えばサムソンというその上にどういうことが起こったでしょうか。
Mighty man of God.
もう彼は神様から偉大な力を持っていた人物です。
The enemy was afraid of him.
もう敵はですね、サムソンを見るとものすごく恐れたわけです。
But he let lust come into his...
でも彼の心の中に欲望が入ってきまして、
And through that he was betrayed.
その結果この裏切られるという結果をもたらしてしまうわけです。
Through lust he was blinded.
もうその欲望によって彼の目が見えなくなってしま
that wounded him and killed him.
そして彼を傷つけ、最終的には彼の命を奪ってしまうことになります。
So those are wounds we have to be careful to avoid.
もうそういうあのさまざまの私たちを傷つけるようなこの欲望ですね、そこから私たちは自分を避けなきゃいけません。
That's why the Bible says we're to crucify the flesh.
聖書はどう言ってるんでしょうか。この肉が十字架につけられたと語っています。
If you're going to be a disciple, you must take up the cross every day to kill.
もしあなたが主の弟子として歩むとするならば、日々にその十字架を、つまりあなたの肉を十字架につけた、その十字架を追って歩んでいきなさいと言われています。
The last wounds I want us to look at are the wounds of Jesus.
もう一つ最後の傷はイエス様の傷です。
They are the wounds of his love for you.
そのイエス様ご自身の傷ですね。それは私たちに対するまさに愛を提供してくださっている傷であるわけです。
If we go over to Isaiah 53,
イザヤ書の53章を見てください。
You'll see a wonderful passage.
ここに素晴らしい内容が出てまいります。
That talks about the wounds of Jesus.
ここにイエス様の受けられた傷について書かれています。
Isaiah 53 and verses 3 to 5
53章の3節から5節です。53章3節から5節一緒に読んでください。彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ神に打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼の懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。
アーメン。So we can see here that the wounds that Jesus was carrying were the wounds of rejection.
このところのイエス様の打たれた傷は、この拒絶ということについての傷であるということがわかります。
Those wounds were more painful than the wounds of his body.
もちろんイエス様ご自身の肉体にその傷を負っていらっしゃったわけですけども、
Verse 3 says he was a man of sorrow and pain.
しかしこの3節を見ると、彼は悲しみの人であったと書かれています。
Because why? Because he was despised and we rejected him.
なぜならば彼は蔑まれ、人々からのけ者にされた、拒絶された。
He came to seek and save us.
イエス様、このイエス様が私たちを救うためにおいでになったわけです。
And we despised and rejected him.
でも私たちはイエス様をのけ者にし、そして蔑んだ。
If you come to bless somebody and they despise and reject you, it hurts.
その拒絶するということを通して、イエス様の体も傷つけていったわけです。
What was going on?
その結果どういうことが起こったんでしょうか。
Verse 4.
4節を見ますと、
He was carrying our sorrow and our pain.
私たちの痛みを担い、私たちの悲しみを担われた。
And he was afflicted by God because of our sins.
私たちの罪のためにイエス様が苦しみを背負われたと書かれています。
Verse 5 says,
5節を見ますと、
It was for the forgiveness of our sin and the healing of our wounds.
私の傷を癒すために私たちを許された。
To deal with our iniquity and our wounds.
私の不義のために打たれたんだと書かれています。
So this was the great work of Jesus on the cross.
これがイエス様が十字架の上で成してくださった偉大な御業であるわけです。
On the one hand, he was taking our sins.
この片方の手で私たちの罪を担ってくださって、
hand,
もう一方の手で私たちの傷を担ってくださった。それは私たちがもう決して自分で担うことのできないものをイエス様が担ってくださったんです。
You know, we can spend up to 50% of our mental and emotional energy caring wounds from the past.
まあ専門家はこう言うんですね。私たちの精神的な力の 50% はですね、自分の受けている傷や痛みを持ち運ぶために使われているんだと言われています。
That's why wounded children fail their exams.
だから例えば子供が試験に不合格になったとか、
because they only have half of their capacity.
そうするとですね、いろんなこう痛み、傷を受けるわけです。
Wounds take a lot out of us.
そして、この傷というものがいろんな形で現れてきます。
Too many Christians are continuing to carry on their wounds.
クリスチャンでさえもその傷を持ったままでずっと生活しているわけです。
When it says here, through Jesus' wounds, our wounds can be healed.
しかしこのところを見るとイエス様の傷は私たちの傷を癒すためであると書かれています。
How can they be healed?
まあどういうふうにしてその癒しが起こるんでしょうか。
Let me give you some practical steps.
まあ一つの具体的な例を申し上げたいと思います。
When the father wounds us,
例えばお父さんが私たちを傷つけたとします。
It's to make us disciples.
でそれは私たちを弟子とするためです。
Good sons, good daughters.
良い息子娘にするためです。
When a friend wounds us,
友達が傷を与えるとき、
it's to save us from hurting ourselves.
それは私たちが自分でもっとひどい経験をするところから守ってくれるためです。
But when the enemy wounds us,
敵が私たちを傷つけるときは、
we need to bring those wounds to the cross.
その傷をイエス様の十字架のところに持っていくためです。
And stop carrying them ourselves.
もうそれから、その傷を自分で持ち運ぶ必要がないようにしてくださるためです。
Some practical steps about how we do that.
まあこの中で具体的にどういうふうにそれを行っていくんでしょうか。
The first thing is to acknowledge that I have a wound.
まず一つは自分はどういう傷を持っているかということを理解すること、知ることです。
I had to acknowledge I was wounded by the teacher.
例えば私はあの先生によって傷を受けたということを、まあ、認めるというか知るということ。
The second thing,
二つ目は
was to believe that there's power through the cross to heal those wounds.
十字架の力は私が受けているどんな傷も癒す力を持っているということを知ることです。
In my woundedness in the class, I didn't think anything could heal me.
例えば十字架の上に置かれた私の傷が癒されるために私は何もする必要がありません。
Until God gave me this revelation.
そしてそれは啓示によって与えられた時に初めてそのことが理解できます。
I began to have faith in the power of the cross to heal the deep wounds through that teacher.
例えば先生を通して傷を受けたとします。その傷をイエス様が十字架で背負ってくださってそれを癒してくださったということを知るのは啓示によるわけです。
So acknowledge the wound. Acknowledge the wound.
まず傷を認めるということ、
Believe in the power of the cross.
そして十字架の力にそれを任せるということ、
Confess and repent over sins relating to the wound.
そしてその傷と自分の何か具体的な生活に何か関わりがあった場合はそのことを正直に告白して悔い改めるということ。
Because of the wound through the teacher, I had a lot of pain.
例えば私が先生を通していろんな傷を心の中で受けたんですけれども、
And I fell into two sins.
でも私はそこに2つの罪を見出すことができました。それは私の中にもう貪欲、欲望があったということ。
To give some pleasure to relieve my pain.
私のその悪いものをこう増長させるような快楽を求めるようなものがあったということ。
And the other was the sin of unbelief.
もう一つは、不信仰、信じることをしないということがあったということ。
I didn't believe that God could really help me.
神様が私を助けてくださるということを信じないで自分でやってたんです。
I believe because he didn't stop the teacher that he was rejecting me too.
その結果ですね、神様の側はその先生が私に傷を与えることを止めないで、ね、逆に私の方を取り扱われたわけです。
That was a lie from the enemy.
まあ、そしてそこに敵の嘘も入ってきました。
So I repented over those sins.
まあ、私はその罪を神の前に悔い改めました。
The fourth thing is,
4つ目は
is to desire the healing.
癒されることを願うということです。
Desire to be whole again.
もう一度健康になることを願うということ。
Cry out to God.
神様に対して叫び祈るということ。
And so that's what I did.
そのことを私はいたしました。
The fifth thing is to exercise your faith every day.
そして5番目はあなたの信仰を働かせる、毎日毎日働かせるということです。
So when the pain tries to come back, say no, that's not mine, that's Jesus.
というのはこの過去の受けた傷が何度も戻ってきます。その時に私たちはいやこれはもう私のものじゃなくってイエス様の十字架に預けたんだということを告白していくわけです。
I'm not carrying it anymore.
もうその傷を私が負う必要がないということ。
Thank you, Jesus.
イエス様感謝します。
It's yours on the cross.
もうこれあなたは十字架につけてくださいました。
Keep putting it back on the
もうそういうふうにイエス様の十字架にいつも戻すことです。
Exercising faith.
それは信仰を働かせるというふうに言えると思います。
Next thing,
まあ、次のことを言えば、
I needed to forgive the teacher.
もう一つのことは、その先生を私が許さなきゃいけないということ。
That was a bit hard.
私はなんか苦々しいものを持ちました。
But God gave me the grace.
でも神様が恵みをくださったんです。
And I chose, and I said, I forgive you, Mr. Teacher.
そして、先生、私はあなたを許しますということができました。
Whenever I felt resentment toward him, I would say, I forgive you, I forgive you.
もう私が心の中でね、その恨みを持ち続けるんじゃなくて、先生、私はあなたを許しますと。
Peter thought seven times is okay.
イエス様、ごめんなさい、ペテロは言いましたね、7回まではいいんでしょうかと言いました。
But Jesus said no, 70 times seven.
7回を70倍しなさいとイエス様は言いました。
By the time you've forgiven somebody 490 times, you're free.
499回なんだ、まあ、計算してください、自分で。でもその計算の数の問題じゃないですよね。許し続けなさいということです。
So you can see that's how God healed me.
まあそれはそれぐらい神様はあなたをまた癒してくださるっていう意味なんですね。
He changed my whole heart.
私の心の在り方すべてを変革させてください。
And after that healing,
その癒しを通して、
He said, "Okay, Bruce."
ブルースよとおっしゃいました。
I'm going to send you out among the nations.
私はあなたをその国々に使わしますよと。
And you're going to stand up in front of people.
そしてその国に行って人々の前に立つんですよ。
Yes, sir.
はい、わかりましたと。
Because now he had healed me.
というのはもうすでに私の内側が癒されたからです。
The thing I feared and hated more than anything else.
もう何というか憎しみやあるいは恐れを持っていたそういうものから解放されたんです。
Is what I'm doing all the time.
そして今その結果起こったことを私は何度も何度もやっております。
And I enjoy it.
私はそのことを今楽しんで喜んでいます。
Because of the healing that Jesus has given me.
それはイエス様が私に癒しをくださったから。
Sometimes I'm a little bit worried.
まあ時々は心配することもあるんです今でも。
Maybe he's healed me too much.
多分癒しすぎてくださった。癒しすぎなの、癒されすぎなのかも分かりませんね。
Because I keep talking so long.
その癒されすぎたので話しすぎる結果になってしまったんです。分かります言ってること。それが問題です私は。
But I'm thankful.
でも神様に感謝を捧げています。
And just like God healed me, He can heal you.
神様が私を癒してくださったのであれば、あなたも癒されます。
There are no wounds that are too hard for Jesus to heal.
もうあなたがどういう傷や痛みを持っていたとしても、イエス様はそれをご存知で、それを癒してくださる。
No wounds that were as bad as the wounds He carried on the cross for us.
でもし傷がなければイエス様が十字架で私たちの傷を負ってくださるということは起こっていないわけです。
Because he loves you.
でも実際はそうじゃない。実際は傷があった、だからそれが起こったんです。
He doesn't want you to carry those wounds.
そしてその傷をあなたがもはや持ち運ぶ必要はないんですよとおっしゃいます。
He wants you to be healed and whole.So、you can go on with
あなたの内側から癒されて、もう全人格的に癒されて歩むことができるようになるためです。
Why don't we stand together?
どうぞ立ち上がってください。
I want to lead you in a prayer.
今皆さんのためにお祈りをします。
If If you know there's some wounds in your heart,
もし皆さんが心をご覧になって、ああ私の中に傷があるなということを気づいておられるならば、
And you know you need his healing.
あなたは私には癒しが必要であるということに気づいているわけです。
Then you can pray this prayer after pastor.
そしてこの牧師が祈ります。その後についてお祈りをしていただきたいんです。
Just pray it if God's speaking to your heart.
もし神様はあなたの心に何かを語っておられるなら、それはあなたの中にも癒しが必要ですよということを主が伝えていらっしゃることです。何か主が私にあることを分かち合おうとしておられるのを感じています。そのおそらく一つは結婚生活のに関係する癒しではないかと思います。その夫婦間の間に何か怒りのようなものがある。そしてその怒りが、出てきてですね、そしてお互いを傷つけ合っている。
And those wounds also affect the children.
そしてその夫婦のこの傷が実は子供たちにも影響を与えてしまっている。
And God saying, I love you.
でも神様おっしゃいます。私はあなたを愛しています。
And I brought you to the marriage together.
私はあなた方を愛しているので、あなた方が結婚するように導いたんだと主はおっしゃいます。
To heal you.
そしてあなた方を癒します。
And to show my love.
私の愛をあなたに表したいんです。
So I want you to give your wounds to me.
ですから、その傷を私のところに持ってきなさい。
And forgive one another.
お互いに許し合いなさい。
Saints, there's another person here who's been wounded through lust.
あるいはこの、貪欲というかそういうことの中で傷を受けている人たちがいるというのを感じています。
You've looked for comfort from your hurt and pain and fallen into the lust trap.
でもその問題の根っこをあなたは本当は癒されて励まされて変えられたいという願いを持っています。
And you're suffering.
でも結果的には苦しみがあなたの上にやってきています。
God wants to set you free.
神様はあなたをその貪欲から自由にしたいと思っています。
And heal the wound behind the pain.
そしてその痛みの背後にある問題を神様は解決しようとしていらっしゃいます。
There's also someone here who's been deeply wounded by your dad.
ある人はお父さんから深い痛みのようなものを経験させられています。
You're still carrying that pain.
そしてその痛みをまだずっとあなたは持ち運んでいます。
It's been hard for you to forgive.
もう許すことが非常に難しいと感じています。
God speaking to you this morning.
でも今朝神様はあなたに語っていらっしゃいます。
You can be healed.
それは癒されることができるということです。
Forgive him.
彼を許しなさい。
And bring your wounds to the cross.
そしてあなたの傷を十字架に持っていきなさい。
I believe God speaking to others here this morning too.
また他の人に対しても神様は語っていらっしゃると思います。
Whatever your wounds are.
その傷があなたにとってどういうものであったとしても、
wounds,
どうぞその傷がどういうものであったとしても、牧師が祈ります。その後で祈っていただきたいと思います。
Heavenly Father,
父なる神様、どうぞ皆さん声に出して祈ってください。父なる神様、
I come to you today.
今日あなたの前に出ております。
I'm weary.From carrying my wounds.
私の傷を負っていくのにもう疲れています。
I don't want to carry them anymore.
もうこの傷を背負っていきたくありません。
And I believe that you, Jesus, were carrying my wounds on the cross.
イエス様が十字架で私の傷を負ってくださったと信じます。
I don't want to carry mine anymore.
自分でもう背負うことはやめます。
So I bring my wounds to you.
この傷をあなたにお委ねします。
I choose to forgive the one who's wounded me.
私を傷つけた人を許します。
Thank you that through your grace I can forgive.
許すことのできる恵みを感謝します。
I choose to forgive.
許すことを決心します。
And to go on forgiving.
そして許し続けます。
Thank you, Jesus.
イエス様、感謝します。
You were wounded for my wounds.
あなたが。
You were wounded.
あなたが私の傷のために傷ついてくださいました。ですから私の傷を十字架に持っていきます。これを受け取ってください。私の心を癒してください。
Take away the pain.
私の痛みを取り除いてください。
Take away the shame.
恥ずかしさを取り除いてください。
Take away the rejection.
拒絶感を取り除いてください。
I give all these things to you.
全てをあなたにお任せします。
Take away the fear.
恐れを取り除いてください。
Thank you, Jesus.
イエス様、感謝します。
I place these wounds in your hands today.
あなたの打たれた傷によって癒されたことを信じます。
And just put your hands out like this.
今どうぞ皆さん手を私のようにこう前に差し出してください。
I put these wounds in my hands.
今私の手にこの私の傷を置きます。
And I lift them up to you.
そして今神様の前にそれを渡します。
Speak that out. I lift them up to you.
そして声を出してそれをですね神様の前に差し出します。
And I rest them on your cross.
そしてそれを全部十字架につけられているというふうにそこに置きます。
Thank you, Jesus.
もう一度祈りましょう。イエス様、感謝します。
Thank you, Jesus.
イエス様、感謝します。
Now, turn your hands over.
そして手をこう反対側全部こう任したわけですから。十字架にそれ全部置いてですね、こういうふうに手を向きを変えます。
In the place of those wounds.
そしてその打たれた傷において、
I take my healing.
そのイエス様の打たれた傷によって私はその癒しを受け取るということをします。
To speak that out, I take my healing.
今癒しを受け取りますと一緒に言いましょう。はい。今癒しを受け取ります。
Bring your hands.Over your heart.
その傷をこの手を今度はあなたの胸の上に置いてください。
Thank you, Father.
父なる神様、感謝します。
You are healing my heart.
あなたの癒しを私は心にいただきます。
You are the Lord, my healer.
あなたは癒し主。
And I receive your healing into my heart.
私の心にその癒しをいただきます。
Thank you, Jesus.
イエス様、感謝します。
Thank you, Jesus.
イエス様、感謝します。
Thank you, Jesus. Thank you. I just give Jesus a thank offering.
And you might hear someone here. Hands and hugs.
Just turn to someone alongside of you.
どうぞ皆さん前の方にちょっと向き合ってね。
Tell them three times.
三回言ってくださいこのこと。
The Lord is your healer.
主は癒し主です。
Three times.
三回言ってください。主は癒し主です。
Thank you.